天宮明の音光送信。皆さん月1回のお時間になりました。天宮です。先月からこの時間を担当しているんですけども、ちょっとだけ自己紹介改めてします。御所の西と東にある文化施設、東側が京都府立文化芸術会館、そして、西にあるのが府民ホールアルティ、ここの館長をさせてもらってて、もうちょうど丸3年、4年目に入ったとこです。さて、番組の、音子送信、これ何やろと思われた方も多いと思うんですけども、実は私が50歳になってからの座右の銘なんですね。よく使う4文字熟語は温故知新、古きを訪ね新しきを知る。でも京都って実は古いものを大事にしながら、でも新しいことを実は知るだけではなくて作ってきたんですよね。もう本当に、まさに、創造の創を当てて、温故送信ということで、この時間は、私が京都人として生まれ育って、そして仕事している中で、季節ごと伝えたいなと思うことを、お話しできたらと思っています。昨年の10月からこの第4木曜のこの時間に、招いていただいて、主にはアルティと文化芸術会館でこんなことしてますよっていう話を中心にしてきたんですが、本当に、上京区、そして、この京都を少しでも深く新しく知っていただけたらなと思うことで、しばらく お付き合いください。実は先週の22日の木曜日、ラジオミックス京都はもう開局5周年、本当におめでとうございました。地域と学生さんというクロスコンセプトで、5年間あっという間だったなと思うんですね。でちょうどこの時間って、もしかしたら大学生の皆さんはお昼ご飯食べながら聞いてくれてる人もいるんじゃないかなと思うんですよ。そういうことで今日はちょっと自分の大学時代のことを少し思い出しながら、大学生の皆さんに話しかけるような感じで今日は聞いてもらえたらと思います。でもラジオ、いろんなメディアが今は情報を集めるためにはあると思うんですけど、ラジオって皆さん今どういうお付き合いをされてるんですかね。私たちが学生やった頃って本当に夜、ジェットストリームを聞きながらとか、大学受験講座を聞きながら、でもリクエストカードを書いて深夜番組のラジオで取り上げてもらうのがすごく嬉しかった。夜聞くラジオっていうのは、おそらく大勢の人が聞いてるんですけども、なんか自分だけに話しかけてくれるような、そんな親近感が実はラジオにはあったよなと思うことを思います。要は送り手とリスナーの距離の近さ、これが本当に他のメディアではない人のぬくもりが感じられるっていうラジオの実は強みであり、一番大事なところなんだなっていう気がします。で実はコロナ、もう本当になんか非日常なことが本当に多いんですけども、実は聞くとラジオ聞いてる人、特に家で、あるいはその自分の、マイスペースで聞いてる人たちが本当に増えてるんだなっていうのを最近聞きます。そうした中で、本当に今、スマホやらパソコンでも聞ける、逆にこのローカル FM でありながら世界の人も聞けるんだなっていう、すごくそこがラジオの可能性が広がったように思いますし、ぜひ皆さん身近なところでその親しむラジオの良さを、これからも大事にしてください。特に大学生の皆さん、本当にスマホでラジオ聞く癖つけてもらったら、きっとね京都好きになるんじゃないかなと思います。その京都のことについてなんですけども、実はもう4年になるんですが、大学生協事業連合さんというのがあって、これは各大学の生協さんの、親元みたいなところが4年前からファーストイヤープログラム京都っていうのをこの、年度が始まった頃にやってはります。これ何かというと、京都で大学生をする1回生の人のために まあ、京都のこと、あるいはその大学生活のこと、まあ、いろんなその、オリエンテーション的な形で、まあ、どういうのかな、京都の親代わりになっていろいろ教えてあげよう、あるいはみんなで、ご縁を作ろうみたいなプログラムがあって、これをお手伝いして実は今年で4年目になりました。じゃあその学生さんの街京都ってよく言われるんですけども、皆さんどれぐらい学生さんやるか知ってありますか？実は京都府内で行くと全部で40近い大学や大学、短期大学があるんですよ。で京都市内で行くとなんと人口の10人に1人が実は大学生、大学院生なんです。でこれって圧倒的に日本一の割合で、2番目の東京でも実は 6% いかない。まあでも東京はまあね、分母が大きいから人数は多いんですけども、実は京都で勉強したいっていう方々が実は京都出身以外の人が8割も占めてるんですね、京都の大学生の。でしかもさらに世界中から1万人も超える留学生たちがこの京都で学んでます。実はさっきも言いました、文化芸術会館とアルティの館長をする中でもう大事にしたかったのは若い人たち、次世代を育てる、まあ、それは一つ才能のあるアーティストを育てることもあるんですが、その若いアーティストと一緒に年を重ねていくオーディエンス、観客の皆さんも実は一緒に、お手伝いして育てたいなと思っているようなことがあります。まあ、そうした中でそのファーストイヤープログラムで4年間何を喋ってきたか、今回はですね、実は直接喋れなくて、慣れないズームで、1時間ほどお話をしたんですけども、実は祇園祭りの話をしてます。京都って実は本当に奥が深くて、4年間6年間勉強してる間に実はもうどんどん知ってほしい京都の懐があるんですよ、奥の深さ。例えば東京っていうのはそのスカイツリーのように上を目指すベクトルならば、京都っていうのは町屋のように間口狭いのに奥がどんどん深いんですよね。まあ、そうした京都の町の大事な日常と、そして守ってきたのがお祭り、祭礼、まあ、そうした一つが日本の誇る三大祭りでもある祇園祭りなんですね。まあ、ぜひ京都を第二のふるさととしてほしいがために、京都をもっと知ってほしいなという取り組みの中で、私は祇園祭りのことをお話をしております。実はなんで祇園祭りの話を、してるかというと、実はもともと京都府の職員をしてて、3年前に卒業、定年で卒業して今、ね、劇場の親父をしてるようなもんなんですが、一方で、生まれたのが東山の方の清水さんの近くで、もともと八坂神社さんの氏子だったんですが、訳あって父親が早く亡くなって引っ越しをしました。でもね、祭りから離れると祭りが恋しくてたまらんのですね。まあ、京都人ってどこかそんなとこがあって、目の前にあるもんにはなんかね価値感じないんだけど、離れて初めて良さを見出しちゃうというか気づくんですね。でその中で、いつかまた街中に戻りたいって思いの中で、実は私がちょうど結婚した1984年の年に始めたんですけど、京都の若者の力で山鉾巡行をボランティアで支えようという運動を始めました。まあ、それを、まあ、始めた時は薙刀鉾も含めて6基ぐらいから任せていただいたんですけど、今は33山鉾ある中で、20近い山鉾をボランティアで支えています。まあ、その活動を、まあ、15年ほどして、引退をしましてですね、でその後北観音山という、これは後祭り、祇園祭りというのは7月の17と24に、先祭り後祭りで山鉾の巡行があるんですけども、その後祭り24日の、 まあ、一つになる北観音山というところの作字型をしてます。まあ、作字型っていうのは、蔵から出して組み立てて、そして巡行させて、そしてまたしまうまでを、担当しているそういう、まあ、グループ、まあ、ある意味ボランティアなんですけども、まあ、そこに関わらせてもらってもうこれも15年ぐらいになります。まあ、そうした中で、実はファーストプログラムに参加してもらった学生さんたちに、まあ、1回生の皆さんに実は昔はあのボランティアで山鉾を弾いてもらってたんですよ。そしてこれはまあ男性しか弾けないので、まあ、弾き手は男性の子らの希望者でも女性の方が弾きたいという子が多かったもんですから、でもこれではちょっとねどうしても弾き手にはなれないの でもう一つ、佐喜祭りの四条笠鉾さんの方の作字方もしてることがあって、実は四条笠鉾の宵山のお手伝いに浴衣姿で参加してもらって、実際4月5月に、祇園祭のレクチャーをして、で7月には本番に参加してもらうという形で八坂神社の祇園祭り山鉾を巡行をね、どこか心の隅に、記憶に残してほしいなと思ってやってきました。ただご存知の通りコロナで去年も巡行が中止になりました。でも実は今年については巡行は中止なんですよ。巡行は中止なんですけども、今年は山鉾は建てようという動きに今なってきています。まあ、山鉾連合会という上の組織があって、各町の保存会の意向に応じて、例えば後祭りでしたら7月の19、20もう朝6時から蔵を開けて、まあ、それはパーツを出して組み立て始めるんですけども、北観音山については今年7月19日の月曜、そして20日の火曜日で、山建てをします。ただ悲しいかな引き染めであったりとか、あるいはその24日の巡行はできませんけども、私たちは居祭りって呼んでます。いるっていうのは居候の居酒屋の居、そしてお祭り、要は自分たちの町内で自分たちの誇る山鉾を建てて、そしてお囃子を奏で、そして祭りを楽しむ。でご存知の通り祇園祭りというのは疫病退散なので、疫病に負けててたまるかという気持ちも込めて、去年はもう本当に完敗でした。山建ても鉾建てもできなかった。でも今年はやはり疫病退散の願いも込めて、北観音山は、今予定では建てることにしています。ですので、ファーストイヤープログラムの子たちにも言うたんですけど、ぜひ手伝ってもらうことはちょっと危ないからできないんですが、ぜひ7月の19そして20、この2日間で、巨大な北観音山を組み立てます。ぜひ見てほしいなということでお伝えしました。まあ、動く美術館として本当に、素晴らしい美術品で飾られた祇園祭の山鉾、その中でも北観音山は、秀逸と言われてますので、ぜひ、京都の町衆が祇園祭り疫病退散にかけるもう本当の初心をそこで、少しでも見てもらえたらなと思っています。いやすいません、今日はちょっとゲストを迎えることなく、もうよもやま一人語りで、コロナの時代でしたけども、ラジオと大学生とそして京都について、お話をしてみました。まあ、来月はですね、来月は今度はいつになるのかな、24日の木曜日になるんですけど、ちょっと面白い丸竹恵比寿のお師匠池、寺五湖ふやとみ柳境、京都の通りを使ったある、イベントについてご紹介をしたいと思います。まあ、それに関する実は文庫本がもうこの6月10日に、各書店で双葉社から出るんですけども、はんなり京都お通り男子、ちょっと面白い本が出ますので、もしよかったら事前予習をしておいてください。じゃあすいません、そろそろ時間になりました。今日も本当にお付き合いくださりましてありがとうございました。いつもの空の下、懐かしい明日のため、今できること一つ一つですね。 ではまた6月第4木曜の24日この時間でお会いしたいと思います。ありがとうございました。